はい、PHP の現場です。今回のゲストは浜崎さんです。では浜崎さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。ララベルチームでエンジニアをやってる浜崎です。ララベルではララベルナイトウォッチというララベルアプリケーションに特化したオブザーバビリティのプロダクトの開発をやってます。あとララベルライブジャパンというカンファレンスのオーガナイザーもやってます。今日は楽しみにしてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。このポッドキャストではですね、ハッシュ PHP 現場というハッシュタグで、皆さんからの感想などお待ちしておりますので、まあこのエピソードを聞いた感想などあればぜひお願いします。はい。ということで、今日は浜崎さんをお迎えして、まあいろいろとお話をお聞きしたいなと思ってるんですけど、ちょうどですね、ついこの間ですかね、ペチパー会議2026というのがあって、で、私も浜崎さんも登壇していて、で、ちょうど浜崎さんのトークの後にですね、私もそのトークを聞いていたので、ちょっと立ち話で、そのララベルナイトウォッチの話をちょっと話してたんですけど、まあさすがにカンファレンスとしかもセッション終わった後だと、その後アスクザスピーカーとかもあったりして、なかなかゆっくり話せなかったので、まあ今日はですね、じっくりその辺の話をお聞きしたいです。
はい。
はい。じゃあですね、ララベルナイトウォッチの話をじゃあ聞いていきましょうかね。ペチパ会議の時は、浜崎さんがララベルナイトウォッチの裏側ということで、いろいろお話しされていたんですけど、まあ、これ聞いておられる方、もしかしたら、ララベルまた新しいサービス作ったのとか、新しいプロダクトなのみたいな感じで、ナイトウォッチのことご存じない方もおられるかもしれないので、ララベルナイトウォッチとは何ぞやっていうのをちょっと簡単に説明していただいてもよろしいでしょうか。
はい。ララベルナイトウォッチはですね、まあ、ララベルアプリケーションに特化した、モニタリング、まあ、監視ツールなんですけれども、まあ、ニューレリックとかデータドックとかセントリーとか、まあ、いろいろ、オブザーバビリティ監視ツールあると思うんですけども、まあ、そういった既存のツールって、まあ、どんな言語、どんなフレームワークでも使えるように、まあ、汎用的に作られていると思うんですけれど、まあ、ナイトウォッチは、本当に、ララベルに特化したもので、本当にララベルしか対応してないんですね。ただ、ララベルにしか対応してないけれど、本当にララベルに関しては、すごく詳細なデータが、取得できるっていうのが特徴で、なので、まあ、アプリケーションのパフォーマンスのモニタリングだったり、あとは、まあ、エラートラッキングだったり、あとログの監視だったり、まあ、そういったツールが一つのプラットフォームに、集約されてるっていうものですね。で、導入とかもすごく簡単で、設定も、まあ、基本いらないっていう感じですね。汎用的なツールだと結構導入だけでも大変だったりとか、その後自分の好みに、するために結構ダッシュボードのなんか設定だったりとかカスタマイズが結構必要だと思うんですけど、まあ、ナイトウォッチはそれが、ほとんど必要なくて、もうすぐ使い始められるっていうところが特徴ですね。はい。
ありがとうございます。これちなみに、聞きたいことはたくさんあってですね。ちょっと今整理してるんですけど。はい、じゃあ、まあそもそもじゃあなんでこのプロダクト作ったかっていうのはちょっとお聞きしたいですね。というのは、まあ先ほどね、浜崎さんもおっしゃった通り、既存のオブザーバビリティツールって結構いっぱいあるので、まあ PHP だと、まあニューレリックとかデータドックとか、まあまあ最近だとオープンテレメトリーとか、まあいろいろ使われてると思うんですけど、はい、あえてララベルナイトウォッチを作った経緯っていうのをちょっと教えてください。
はい。もともとララベルパルスっていうオープンソースのパッケージ、ララベル公式のオープンソースのパッケージがあったんですね。で、ララベルパルスは、まあ、こういった、SaaS のプロダクトとかではなくて、本当に、コンポーザーパッケージとして、既存のララベルアプリケーションにインストールして、そのパフォーマンスのモニタリングをするっていうツールなんですけれど、まあ、基本的には、そのララベルパルスって1画面のダッシュボードしかなくて、で、その取得したデータも、全部、そのユーザーのララベルアプリケーションのデータベースに保存するんですね。MySQL とか Postgres とか。で、まあ、遅いレスポンスとか、遅いデータベースのクエリとか、そういうなんか、域値を超えたものに関してだけ見られるっていう、結構、そうですね。まあ、最初の監視をスタートする部分にはいいけど、まあ、なんで遅いのかとか、結構そこから深掘りするっていうことができないツールになっていて、で、それ以上の、情報を、まあ、取得して情報を表示するってなると、まあ、結構 MySQL とか普通の RDBMS だと、そもそもその集計の、集約のデータベースクエリがめちゃくちゃ遅いとか、まあそういう制限とかもあったりして、で、やっぱり本当に実際本番環境でララベルアプリケーションを運用する中で、まあ、本当に必要なデータが、まあ、取得しづらいというところがあったんで、まあそのララベルの作者のテイラー・オットエルが、もうプロダクトとして、最初、パルスプロみたいな名前、コートフォードネームみたいな感じで、はい。有料版のパルス、もっと小、高度な情報が取得できるパルスっていう感じで、プロジェクトが始まったんですよ。はい。それがきっかけですね、経緯としては。
なるほど、なるほど。じゃあ最初はこう、ララベルパルスがあって、それのマネージドサービスみたいなのが、まあ出発点だったって感じ
ですか？そうですね。はい。
うん、うん、うん、うん。なんかそれと今はだいぶ様変わりしたというか、本格的になったというか、そこの転換点はどんな感じだったんですか？
はい、そうですね。やっぱりその、パルスだと、まあ、さっきお伝えしたように、まあ、取得した、まあ、メトリックスのデータとかは、基本ユーザーのララベルアプリケーションのデータベースに保存するっていう、まあ、そこが制約としてあったんですけど、まあ、マネージドサービスとして作るってなった時に、まあ、こちらの自分たちのデータベースに保存するので、そこの制約がなくなって、まあ、本当基本何でもできるっていう状態になったので、何でもできるってなった時に何をやろうかっていうことで、まずは、まあ、どういう機能を作るかとか考える前に、ララベルアプリケーションからどういうデータを取れるのかっていうのをもう全部取ったんですよね。はい。まあ、ララベルフレームワークから、ま、いろんなイベントだったりとか、まあ、ミドルウェアとかフックできるものがたくさんあるので、そういったものに、もうありとあらゆるところにフックして、どんな情報が取れるのか、どんな情報を出せるのかっていうのを、まず、まあ、最初 POC の段階でやりまして、で、その取得した情報を、まあ、実際集約して、まあ、例えば、アベレージとかマックスとか、パーセンタイルとか出すってなった時に、本当に数十億とかのレコードを集約して、そうですね、パフォーマンス、よく、まあ、高速に表示するっていうことをやろうとしたときに、まあ普通のデータベースだともうできないっていうことになってですね。で、まあいろいろ比較検討した結果、クリックハウスっていうデータベースを使うことにしたんですけど、まあそれでパフォーマンスのそういった、まあ高速に集計して表示するっていうこともできるようになったので、はい。で、本当にいろいろ取れるなっていう、いろんな情報取れるなっていうところから、まあ、そこから、じゃあ、実際何表示しようかっていう感じで、機能を決めていったっていう感じです。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、最初からこういう風な見せ方にしようとかっていうのがあったっていうよりは、まあ、一旦ちょっと撮れるものを全部撮ってみて。
そうですね。
で、
はい。
で、撮ってみたら、まあ、そのデータを、じゃあ、ストアして実際にシステムとして使うには、あ、こういうインフラ構成だったらきついよね、みたいなのを、現実的な課題をどんどん解決していって、今の形があるっていう感じなんですかね。
そうですね。で、まあ、いろいろ取った結果、まあ、これは別に表示、ユーザーに提供しても、まあ、ノイズになるだけでしょう、みたいなのもあったりしたので、はい、カットしたとことかもあるんですけど、はい。
あ、へえ。ちなみにカットしたとことかって聞いても大丈夫ですか？
例えばですね、まあ、ララベルのキャッシュの機能があるじゃないですか。
はいはいはい。
で、キャッシュのイベントを全部取得して、で、今そのナイトウォッチの中に、例えばデータベースクエリですね。一個一個データベースクエリを見れたりするんですけど、このクエリに何秒かかって、まあ、どこのこのクエリが呼ばれたかみたいなのが見えるんですけど、まあ、キャッシュイベントに関しても、最初そういうのをやろうかっていうのもあったんですけど、別にそのキャッシュに関して、そんな細かく、見ないよねとか、あとはフレームワーク、ララベルフレームワークがキャッシュ機能を使ってたりとかすると、別にユーザーランドの中で意識する必要ない、フレームワークが内部で使ってるキャッシュイベントとかも大量に表示されたりとかして、もうかなりノイズになるっていうのがあったんですね。例えば、ララベルの Q ワーカーとか、まあ、ずっと動いてる常駐プロセスですけど、Q をチェックするたびにキャッシュをヒットするみたいな、キャッシュをチェックするっていうのがあるので、もうキャッシュイベントだらけになるんですよ。
表示してしまう。
はい。
なるほど。あ、そうか。確かにまあ、 そのアプリケーションのその IO が見たいとかっていう時に、はい、そのフレームワークが内部で持ってるキャッシュのやり取りがザーッと出てくると、なんかこう本当に見たいところが見づらくなるっていうか、その辺を懸念したって感じなんですかね。
そうなんですよね。はい。
なるほど、なるほど。なんか個人的には取れるものは全部見たいっていう気持ちもなくはないですけど。
そう、まあ、そうなんです。なんか見たら見たで結構面白いんですけど。
そうですよね。
こういうことやってるんだとか。面白いは面白いんですけど、結構ノイズになって。はい。
なるほど。なんかこう、例えばですけど、全部取れるだけ取ってて、見るときにそれを取捨選択できるようなっていう方法もなんかあるのかなと思ったんですけど。
ああ、なるほどですね。あとはその、まあ、ちょっと、何ですかね。まあ、一応その、まあ、サブスクリプションのプランがあって、各プランごとのその制限というか、データ量の制限があるんですけど、で、そこって基本、そのリクエストとか、データベースクエリとか、キャッシュイベントとか、そういうララベルアプリケーションの中で発生するいろんなものを、1イベントとしてカウントして、各、その、例えばキャッシュイベント一つで1カウントとされるんですよね。なので、そういうフレームワーク内部で発生するキャッシュイベントとかも保存すると、まあ、こちらのストレージコストとかも、ちょっとかかったりするので、それも1イベント利用したっていうカウントになって、最初リリースしたばっかりの時に何もしてないのにすぐもう利用上限達したみたいなユーザーがこういたりしたんですよ。そのフレームワーク内部のイベントのせいで。はい。まあ、そういった事情もあったりします、ね。はい。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、初期リリースの時は、そのフレームワーク内部のキャッシュのイベントとかも全部拾ってたんですね。
あ、そうなんですよ。はい。
ああ、なるほど、なるほど。
でも、なんか数時間で上限いったみたいなユーザーがいたりとかして、見たら、あ、ほとんどキャッシュイベントだったみたいな。フレームワークのキャッシュイベントだったみたいなことがあって。
なるほど、なるほど、なるほど。あ、それは多分確かにそうですね。
そうですね。
じゃあ、まあ、その、ララベルパルスをマネージドにして、まあそこからこういろいろ形を変えて、まあ今のナイトウォッチの形になったっていう感じなんですかね。
はい、そうですね。で、僕以前、まあ前職で、まあデータドックとか、まあニューレリックとか、まあ他のオブザーバビリティのツールをまあ導入したりとかしたことがあったんですけれど、やっぱりその、本当に導入だけで結構大変だったりとかして、まあ例えば、ララベルアプリケーションを AWS の ECS で、コンテナ化して動かしてるっていう、マイインフラ構成の中にデータドックを入れるってなった時、まあそのデータドックエージェントっていうのを、まあなんか、サイドカーコンテナとして動かしてとか、でそこでまたそのララベル特有の設定がいろいろあって、あんまりドキュメントにも書かれてなくて、むちゃくちゃ大変だったんですよ、導入が。で、今回はその本当に導入を本当にシンプルにしたいっていうのがあったので、まあコンポーザー、パッケージ、ララベルナイトウォッチっていうコンポーザーパッケージがあるので、それをインストールして、1個環境変数、まあトークンがあるので、それを設定して、で、PHP アーティサンナイトウォッチコロンエージェントっていう、まあ PHP アーティサンコマンドを起動すれば、もう使い始められるっていう、でそこの導入のシンプルさっていうのはすごく、まあ、意識しましたね。はい。
なるほど、なるほど。いや、確かにおっしゃる通り、私もちょっと試しに入れてみたんですけど、導入は本当にめちゃめちゃ簡単で、
はい。
まずインストールがコンポーザーコマンドだけで終わるっていうのは、なんか、あ、確かになんか、今までとは違う体験だなっていう気はしましたね。
そうですね、はい。基本全部 PHP でできているので、はい。
ニューレイクでもデータドックでも、まず、PHP 拡張を入れないといけないじゃないですか、アプリケーション側に。
そうですよね。はい。
ね。で、さらに、その、エージェントを、今度、OS のパッケージとして入れないといけない。
はい、はい。
ので、そこは確かに、コンポーザーインストールだけでインストールできるっていうのは、なんか、だいぶ、なんかこう、手軽さが違うなとは思いました。
はい。なので、まあ、データドックとかニューレリックだと、まあ、その、まあ、導入、まあ、大変なんですけど、結構、例えばそのサーバーの、アプリケーションだけではなくて、サーバー側のメトリックスとかも、まあ、取れたり、まあ、するんですけれど、そうですね。まあ、ナイトウォッチの場合、コンポーザーパッケージとして、ララベルアプリケーションの中にインストールしているだけなので、そういったインフラ側のメトリックスとかは、今、まあ、対応していなくて、そうですね。まあ、そこは、まあ、トレードオフというか、本当にララベルに特化してるっていうところですね。まあなんか、例えば、メモリとか、 まあ、CPU とかそういったメトリックスとかもまあ取れなくはないんですけど、その例えばリクエストが来た時のスナップショットみたいな感じになるので、PHP 側から取得する。はい。
ちなみにその他のオブザーバリティツールいろいろありますけど、それとの大きな違いっていうのは、はい、まあもちろんそのララベルに特化してると、あと今お話があったそのインストールがめちゃめちゃ簡単っていうのはあると思うんですけど、とはいえもう、ニューレリックとかデータドックをもう使ってる状態だと、まあ初期導入の大変さもとっくに乗り切ってるので、
うん、
なんかあんまりそこには、価値はあんまり見出せないかなと思うんですけど、はいはい、どの辺がこう、やっぱり、ララベルナイトウォッチを使う嬉しさなんですかね。
そうですね。本当にララベル特有の、情報が取れるっていうことなんですけれど、例えば、ララベルアプリケーション、まあ、リクエストのライフサイクルっていうのが、あるじゃないですか。まあ、
はいはい、
リクエストが来たら、まず、ララベルフレームワークをブートして、その後ミドルウェアが呼ばれて、で、その後コントローラーがあって、また、でコントローラーでレスポンス返した後のミドルウェアがあって、で、最後にレスポンスを返してっていうような、リクエストのライフサイクルがありますけど、そのライフサイクルのどこで、まあ、このクエリが呼ばれたのかとか、あとライフサイクルごとの時間、かかった時間とかがわかるですね。そこ、まあそういったことだったりとか、あと、そうですね。まあ、ララベルの、まあ、バックグラウンドの Q だったり、ジョブの機能が、まあ、あると思うんですけど、例えば、あるコントローラーが、まあ、Q をディスパッチして、まあ、バックグラウンドで別プロセスで何かの処理があったっていう時に、まあ、ナイトウォッチの中で、まあ、その非同期に実行されているところも、まあ、トレースして見れるんですね。なんか同じ画面で、まあ、リクエストでこういうことが、まあ、こういうデータベースが、クエリがあって、で、このジョブがディスパッチされて、っていうイベントを見ることができて、そこからさらにその、ジョブでどういったクエリが起きたとか、そこも全部一画面で、紐づいて見ることができるとか、あとはララベルの、コンテキストっていう機能が、まあ、フレームワークにありますけど、そのメタデータとかを、まあ、ログに残したりとか、ジョブに送ったりするコンテキストの機能があるので、まあ、そのコンテキストに、例えば、何かユーザー ID とか、何かしらのプロパティを保存したとき、まあ、そのリクエストの中でそのコンテキストも見えるとかですね。あとはログインしてるユーザーごとに絞り込んで、トレースできたりとかするので、結構そのカスタマーサポートにも結構使いやすかったりとか、はい。そういうのはあるかなと思います。
なるほど、なるほど、なるほど。確かにその、バックグラウンドのジョブと、一気通貫でこう同じトレースの中で見れるとかは、まあ、さっきのその、ユーザーごとの絞り込みとかも、何ですかね、その、やろうと思ったらどのツールでもできるんですけど、
そうですね。
アプリケーションが結構対応しないといけないですよね。結構作り込まないといけない。はいはい、トレース ID ちゃんと渡してとか、なんかそういうのをいろいろ考えないといけないのを、なんか最初から全部オールインワンで対応してくれるっていうのは、なんか確か一つ大きな特徴かもしれないですね。
そうですね。まあ、ゼロコンフィグでそういうのができるっていうのが、まあ、そうですね。特徴かなと思います。はい。
なるほど、なるほど。いや、そうなんですよね。まあ、やりゃできるし、まあ、やるんですけど、確かになんか、うん、コンポーザーインストールしてトークンピッて貼ったら、全部それがすぐに使えるっていうのは、すごい魅力的ですね。はい、
あとは、結構、まあ、既存のツールとかって、まあ、汎用的なので、表示される情報とかすごい多かったりするじゃないですか、デフォルトとか。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか情報量がすごい多くて、見づらかったりするっていうところがあったなって思うんですけど、まあ、ナイトウォッチは結構 UI にもこだわってて、ちゃんとチームにデザイナーが、まあ、いるんですけれど、はい。UI は結構、見やすいんじゃないかなと思ってます。
うんうんうん、うん。はい。いや、確かにおっしゃる通り、ナイトウォッチのダッシュボードに入ると、まあ、左にいろんなメニューがあるんですけど、もう最初の方にアクティビティっていうところにリクエスト、ジョブ、コマンド、スケジュールド、タスクとかこう、名前を見ればすぐに、あ、ララベルのあの機能のメトリクスなんだなっていうのがわかるようになってるんですけど、確かにその汎用的なやつだと、インフラストラクチャーがあったり、なんかいろいろログがあったり、はいはい、まあ、なんせこう、いろんなものが全部一つにまとまってるので、うんうん、そこから欲しい情報まで行くのが、 いけるんですけど、割とこう知識がいるっていうのはあるかもしれないですね。はい、なるほど。これちなみにターゲットとなるユーザーさんっていうのは、
はい、
ニューレリックとかも使ってる人が乗り換えてほしいっていうよりは、そういうのをあまり使ったことがない方に、こういうオブザーバビリティツール、ララベル専用のものがありますよ。使ってみるのはどうですかみたいなのが、やっぱり、そういう方がターゲットなんですかね。
そうですね。まあ、結構、もうすでにそういうオブザーバビリティのツールを使ってる方にも、乗り換えたいとかっていう、話はあったりするんですけど、まあ、そうですね。まあ、ただ、やっぱり、シンバラさんのおっしゃるように、まだ導入してないっていうチームの方が、まあ、導入がやっぱ簡単なので、はい。その導入するモチベーションとしては、はい。高いんじゃないかなと思います。うん。あと、既存のツールで、やっぱり、まあ、取ろうと思えば取れるけど、その、ララベル特有の、メトリックスとかが現状取れていなくて、で、本当に、テックスタックも、ララベルにロックインしているような会社だったり、ツールだと、はい。結構乗り換えてくれてるところもあったりします。本当にやっぱいろんな言語とかフレームワークを使ってるようなチームだと、まあ、ナイトウォッチはララベルしか対応してないので、結局既存のツール使うしかないと思うんですけど。
それはこれでも既存の、例えばニューリークデータドックとか使ってるところが、ナイトウォッチもプラスアルファで追加しても別に特に支障はないですよね。
支障はないですね、全く。はい。なので、まあ、インフラについてはデータドックとかニューレリックとか使いつつ、アプリケーション側はナイトウォッチで監視してるみたいな、はい、ところもありますね。
なるほど、なるほど。いや、いいですね。
実際、そのナイトウォッチの、まあ、アプリケーション、まあ、ユーザーが実際使うナイトウォッチのアプリケーションもナイトウォッチで監視してるんですよ。
なるほど。
監視して
る。ええー。
すごい面白い。なんです。もう常にドッグフーディングしてるっていう感じなんです。
はい。
なんですけど、やっぱりナイトウォッチのインフラの部分は、ナイトウォッチでは、できないので、別のツールでやってたりとかします。はい。はい。グラファナとかでやってますね。
ああ、
はい。
それはナイトウォッチのそのアプリケーションとかそのクラスターは分けてあるんですか？そのユーザーが使うのとナイトウォッチ監視用ナイトウォッチはやっぱ別のクラスターになってるんですか？
いや、同じですね。
はい、あ、同じなんですね。なるほど。
ナイトウォッチも普通にナイトウォッチユーザーとして、はい。普通のユーザーとして使ってます。
なるほど。
ただ、あれですね。まあ、ナイトウォッチのプロダクトに、まあ、ステージングとプロダクション環境があるんですけど、ステージング環境はナイトウォッチのプロダクションで監視していて、プロダクション環境はステージングのナイトウォッチを使って。
ああなるほど。テレコになってやってるんですね。
そうなんですよ。なるほど。どっち見てんだっけみたいな。
はい、面白い。へえ。
そうですね。なんで、まあ自分たちも使ってるんで、毎日使ってるんで、実際使う中で、ああ、ここの機能もっとこうしたいなとか、まあユーザーとして、そうですね。ユーザーの気持ちがすごくわかるんで、そこは面白いとこですね。
はい、いやー、いいですね。じゃあ、それ、自分たちで使っていて、まあ、今だと、これ、まあ、ララベルのアプリケーション動いてるときに、いろんなイベントが発火されて、まあ、多分それをフックして、テレメトリーデータとして送ってるんだと思うんですけど、なんか、こういうデータがもっとあるといいなとか、なんかそういうのってあったりしますか？はいはい、
ああ、ありますね。例えば、ジョブ、まあ、バックグラウンドの Q で実行されるジョブにどれぐらい時間かかったかっていう、まあ、メトリックスあったりしますけど、そのララベルの、まあ、ジョブが終了した時に発火するイベントがあるんですけど、そこには、ジョブにかかった時間とか入ってないんですよ。イベントの中に、イベントのプロパティとして。なので、まあ、ジョブがスタートした時に、そこの時点でのタイムスタンプを取得して、で、それをメモリーに取っといて、でジョブが終わったっていうイベントが発火された時に、その時点でのタイムスタンプと、計算して、ジョブにかかった時間を出してるんですよ。ただ他のイベント、例えばデータベースのクエリーが実行された時の、クエリーエクスキューデッドっていうイベントがあるんですけど、それに関しては、そのイベント内に、 デュレーションっていうプロパティがあって、それを見れば、どれぐらいそのクエリにかかっ、時間かかったかっていうのがわかるんですね。なんで、もうすべてのイベントにそれが欲しいっていう。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。確かに、確かに。
まあ、ただ、まあ、フレームワークにも、まあ、その機能を入れればいいんですけど、まあ、そうすると、まあ、新しいフレームワークのバージョンを使ってるアプリケーションだったらいいけど、結局、古いバージョンのフレームワークを使ってる場合はまだ、手動で計算しなきゃいけないので、そういったフレームワークのバージョンによって、処理を分けてるとことか、あるんですよ、
ね。なるほど。あ、でもその辺も強みかもしれないですね。ララベル自体が作ってる、ララベルウォッチっていうプロダクトだから、
はい、
そのバージョンごとの分岐もそうだし、まあ、なんならそのさっきの、そのジョブの終了イベントに実行時間追加するとかっていうのも、はいはい、まあ追加もし、はいはい、やりやすいでしょうし。
そうですね。
なるほど。
結構、その、そうですね、フレームワーク側修正しないといけないこととかってあり、まあいくつかあったりしましたね。
あ、へぇー、
はい。例えばその、まあスケジュールドタスク、スケジュールタスクでアーティサンコマンドを実行するってあると思うんですけど、まあ、スケジュールタスク、まあ、スケジューラーとその、アーティサンコマンドが別プロセスで、まあ、実行されるので、そこで、まあ、トレース ID が共有されないとかっていう問題があったんですけど、まあ、そこもまあフレームワーク側を修正して、まあ、その、ララベルのコンテキスト機能を使って、スケジューラーのプロセスからそのアーティサンコマンドを実行するプロセスに、ちゃんとトレース ID が渡るようにするとか、で、そこももちろんそのフレームワークのバージョンによって、この機能は対応してます。してますよ、そこ。はい。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
そうか、そうか。さっきのまさにその、このナイトウォッチの特徴である、その、ジョブを、まあ、スケジュールタスクとかで、バックグラウンドで走らせるってなった時に、トレース ID 引き継がれるっていうのは、今回追加した機能なんですね、じゃあ。
そうなんですよね。はい。
うん、うん、うん、うん、うん。なるほど、なるほど。いや、ちょっと待って、いや、どうやってトレース ID 渡してるのかなって、ちょっと気になったんで。
はいはい。
うんうんうん。じゃあですね、まだまだちょっと聞いていきたいことがたくさんあってですね。
はい、
これ、ペチパ会議の時もちょっとお話をお聞きしたんですけど、まあ、ちょっと自分でも入れてみて、手元で触ってみて、ああ、やっぱり面白いなと思ったのが、各サーバーに入れるエージェントまあ、コンポーザーインストールで一緒に入りますけど、はいはい、あれがピュア PHP でできてるっていうのはすごい面白くて、というのは、エージェント、ウェブアプリケーションの場合は、リクエスト単位でコンテクストをどんどん捨てていくので、まあ、そういう動き方だったら PHP すごく得意なんですけど、なんか一つのプロセスが立ち上がって長時間動かし続けるっていうのは、はい、まあ、今はまあ、それこそリアクト PHP とかあるので、まあ、ある程度使われてる場面はあるかなとは思うんですが、とはいえ、はい、エージェントってこう、ユーザーさんのサーバー環境にインストールしてもらって、ずっと動き続けないと困るものなので、なんかそういう、そうですよね。そういうのにエージェントをピュア PHP で作ったっていうのはすごい面白いっていうか、チャレンジングだなってちょっと個人的には思ったんですね。
はいはい。そうですね。やっぱりその既存のオブザーバビリティのツールとかだと基本エージェントって、PHP で書かれてるエージェントとか見たことなくて
。そうですね。
だいたい Go とか、Rust とか、うん、はい。その辺の言語で書かれてる。
ね、
そう、C とか、うんうん、はい。もっとなんか、ローレベルな、はい。言語で書かれてることが多いと思うんで、まあ最初、僕らもそのエージェントを作るってなった時に、本当に PHP で大丈夫なのかみたいなこともあったんですけど、やっぱり PHP、普段 PHP で、まあ作ってるので、まあできれば PHP で作りたいよねっていう慣れ親しんだ PHP で作りたいっていうのがあって、まあとりあえずまずやってみようっていうことで始まったんですけれど、で、まあさっきちょっと出てきた React PHP を使って、まあ TCP サーバーとしてこの NightWatch のエージェントをまあ作ってまして、でも結局はまあ、アーティサンコマンドなんですけど、アーティサンコマンドを実行すると、その React PHP の TCP サーバーが起動して、まあ、常駐プロセスとして、まあ、強制終了しない限りずっと動き続けるっていうものになっていて、で、React PHP を採用した経緯としては、もともと、Laravel Reverb っていう、Laravel の公式のパッケージで、WebSocket サーバー、Laravel アプリケーションの中で WebSocket サーバーを動かす パッケージがあるんですけども、それも React PHP を使って、まあ、実装されていて、まあ、それでうまくいったっていう、まあ、実績もあったので、まあ、今回も React PHP 使ってみようかっていうことになってですね。はい。で、まあ、やってみたら、全然、実際作ってみたら全然これで問題ないっていうことが分かって、はい。まあ、すでに今もリリースして、もうすぐ10ヶ月ぐらいなんですけれど、このエージェント、まあ、ユーザーの、まあ、サーバー内で動いてますけど、それが原因で何か、そのメモリ使用量がめちゃくちゃ上がったとか、CPU 負荷がすごいとか、全然そういった、問い合わせとかもなくてですね。
へ
ぇー。でもこれ、このエージェントやってることがめちゃくちゃシンプルで、まあ、TCP サーバーとして、その、ララベルアプリケーションからデータを受け取って、それを、そのインジェスト API っていう、まあ、クラウド上で動いてる別の API があるんですけど、そこにただ送ってるっていうだけなんですよ、基本的には。その内部で何かビジネスロジックがあるとか、バリデーションとかそういうのもなくて、もう受け取ったものをただ流してるっていうのが基本的にやってることで、まあ、あとは、まあ、認証とかもま、やってはいるんですけど、その、まあ、API のトークみたいなのがあるので、それを使って一回、最初立ち上げるときに、認証するっていうのがあるんですけど、基本的にはデータを受け取って流すっていうことをやってるだけなので、あとはその、まあ、複数のリクエストから来たデータを、まあ、バッファリングしてバッチでそのインジェスト API に送ってるんですけど、それも、まあ、その、域値があって、その域値に達したらインジェスト API に送るか、もしくは域値に達してなくても、まあ、10秒に1回は絶対送るっていうふうにしてるので、そのメモリ上にすごく、データが溜まり続けるっていうことはないようになってたりとかしますね。はい。
ちなみに今、エージェントってどれぐらいの台数にインストールされてるもんなんですか？
台数、そうですね。なんで、どんぐらいでしょうね。その、ナイトウォッチで、まあ、ナイトウォッチ利用するときに、まあ、一つのアプリケーションごとに複数の環境を作れるんですね。ステージングとかプロダクションとか。で、各環境ごとにもちろんエージェントが動いていて。で、かつ、複数サーバーでアプリケーションを動かしている場合は各サーバーにエージェントを動かすので、本当にそのユーザーのアプリケーションのサーバーの台数分っていう感じなんですけど、どんぐらいですかね。へぇ。数万ぐらいは、ちょっと、そのユーザーの、アプリケーションサーバー数とかちょっとわからないので、正確なデータはないんですけど、おそらく、まあ、利用ユーザー数とか、動いてる、登録されてるアプリケーションの数とかからすると、数万ぐらいはあるんじゃないかと思います。
ああ、すごい。ロングランニングアプリケーション、PHP でできたロングランニングアプリケーションだと世界最大じゃないんですかね。このエージェントが。
そうですね。ただ、まあ、そもそも、ララベルの Q ワーカーとかも同じようにロングランニングアプリケーションじゃないですか。
ああ、まあまあまあまあまあ、確かに。
はい。
うん。
で、あれはもう、ララベル使ってたら基本みんな使ってると思うので。はい。
うん
そうですね。まあ、ただ、まあ、アプリケーション一つに対して、まあ、Q ワーカーが、アプリケーションのプロセス一つに対して Q ワーカー一つあるっていうわけでもないと思うので、Q ワーカーはもうちょっと少ないプロセスで動かすっていう場合もあったりすると思うんですよね。はい。
と、まあ、ワーカーは死んでも、まあ、また立ち上げればいいっていう、はい、ジョブを実行中じゃなければ。
そうですね。
かなとは思うんですけど、はい、エージェントはなんか代わりがいないっていうか、そいつが死ぬと本当に困っちゃうんで、
そうですね。う
ん、なんかそれが死ぬと
データをロスしてしまうので、はい。
そうですよね。
そっちのもっとクリティカルっていうところはあるかもしれないですね。
すごい雑な感想なんですけど、いい話だなと思って、あ、PHP はそういう用途でもちゃんと仕事できるんだっていうのが、
すごいなんか。PHP 意外とすごいですよね。
はい、
ねえ。ね、夢がありますね。
いや、夢がありますね。はい、これはいいですね。なんかこう、実際こう、なんていうの、まあ、React PHP で Web アプリケーション組んだりとか、まあ、いろんなもちろん取り組みはされてる方はいるんですけど、なんかまあ、今までの 私のまあ少ない経験ですけど、なんかやってきた中ではやっぱりこうロングランニングアプリケーションするとどうしてもこうだんだんメモリーリークしたりとか、なんかそういうことがあって、やっぱりこう時折こうプロセスを落として立ち上げ直したり、なんならもうスケジュールタスクにもう割り切って、はいはい、ずっとプロセスが生きるってことはしないように割としてたんですね。まあ、そっちの方がまあ安定してこう運用できるっていうような考えで。
はいはい。
うん。だからやっぱその辺もちょっと改めないといけないのかなとか、ちょっとこれを見て思ったりしました。
そうですね。うん。確かに。そう、意外と PHP でロングランニングプロセスいけるっていう、そうですね。わかりましたね。はい。
いやー、これはでもですね、ラベル使ってる方はちょっと一遍インストールして、ちょっと試してみてほしいですね。なんかこう言葉で聞くよりもやってみるとね、お、エージェントも PHP なんだ。あ、コンポーザーでインストールできんだっていうのはね、結構やってみると面白いと思うんですよね。
そうですね。で、全部オープンソースなので、はい。実装とかももちろんソースコード全部見れるので、はい。見ていただいたら面白いかなと思います。
そうっすよね。
はい。
これ割と開発はスムーズに、特に、まあ私なんかエージェントとかすごい気になるんですけど、エージェントの開発自体は割とスムーズにいった感じなんですか？
そうですね。エージェントの開発は結構スムーズにいって、本当にエージェントやってることがシンプルなので、はい。結構初期段階で、結構土台はもうできたんですけれど、まあその後で、まあベースの部分ができた後で、その、まあ認証だったりとか、あと API、インジェスト API 側で、もう、月の使用量を達したからリジェクトするとか、そういうレスポンスが返ってきた時にどうするかとか、もうそういう、まあ、若干ビジネスロジックが入ってきたりとかはあったんですけれど、もう基本、ベースの機能は割と初期段階で、はい、できましたね。はい。あとはそのトークンを使って、認証、まあ最初、エージェントが立ち上がった時に認証するんですけれど、一応その、認証するときに、その認証サーバー、認証 API みたいなのがあって、それを呼ぶんですけど、そこから、JWT でのトークンが返ってくるんですよ。で、そのトークンの中に、その、環境の ID とか、サブスクリプションの ID とか、あとはその月額の使用上限のイベント数とか、そういったプロパティがいくつか入っていて、で、ただそういうのって、まあ、途中でサブスクリプションプラン変更するとか、下げるとか、上げるとか下げるとかあるので、1時間ごとにその認証し直すロジックが、まあそういうスケジューリングの、まあロジックとかも React PHP 使うと簡単にできるので、そういうのが入ってたりとか、と認証失敗したら、次、まあ1分後にもう一回、5分後にもう一回リトライするとか、はい、そういった、はい、ロジックもあったりとかします。
なるほど、なるほど、なるほど。ちなみに上限に来たらどういう挙動になるんですか？
上限に来たら、そのインジェスト API が、ま、常に使用量をチェックしてるんですけれど、で、上限に来たら、ま、そのエラーレスポンスをエージェントに対して返すので、で、ま、上限達してるのに、そのエージェントがインジェスト API 呼び続けても、もう意味ないので、もう上限来てるので受け付けられないので、うん、なので上限来たよっていうレスポンス返したら、もうエージェントは、そのデータをインジェスト API に送るっていうのはもうストップします。プロセスは動いてるけど、API を呼ぶのは、はい、ストップします。
でもアプリケーションからどんどんテレメトリデータやってくるじゃないですか。
はい。
それはどうなるんですか？もう全部捨てちゃうん？
ただ捨ててるだけです。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ、ユーザーはどうやって気づくんですかね、その上限来たっていうのは。
まず、使用量の 80% とか来たら、通知が来るんですよ、ユーザーに。ユーザーに通知が行って、で、まあ、また90%、95% とか、まあ、刻んで通知が行って、上限に達したら、また通知が来るので、なので、その、サブスクリプションプランをアップグレードしてねとか、あとは追加で、イベント数、ご指定して追加とかもできるので、で、そういうのをやって、で、そのエージェントが一定時間ごとに、その JWT のトークンをリフレッシュするっていう機能があるので、そのリフレッシュされたら、そのサブスクリプションのアップグレードとかが反映されて、もう一回、インジェスト API をコールできるようになるっていう感じです。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあまあ、 もしその上限に来て、通知が来ても、まあそこで 何かしらこうアクションを起こして、そのイベント数の枠とかを広げれば、システム的には何もしなくても、まあそこから発生したイベントに関しては記録されていくっていう感じなんです、ね。
そうですね。ただそのエージェントがトークン JWT をリフレッシュするまで反映されないので、今すぐ反映したいって場合はもう一回プロセスキルしてもう一回立て
なるほど、なるほど、なるほど。
はい、大丈夫です。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。いや、いいですね。なんか仕組みがこう聞けるっていうのはめちゃめちゃいいですね、これ。なるほど。ちなみに他に何かこのエージェントとか、そのアプリケーションのイベントハンドラーのとことか、なんか推しポイントがあれば教えてください。
推しポイントですか。そうですね。あとは、そのエージェント側は本当、まあそういった感じでシンプルなんですけれど、まあアプリケーション側ですね。そのナイトウォッチのパッケージをインストールするアプリケーション。で、パッケージがそのいろんなデータをメトリクスをイベントから取得してエージェントに送るっていうのがあるんですけれど、そこも、まあ、例えば、そのユーザーのアプリケーションのパフォーマンスに影響を与えないように、ユーザーのアプリケーション側でレスポンスを返し終わってからエージェントにデータを、まあ、TCP で送るっていうふうになってはいるんですけれど、ただ、それまではメモリ上にそのどんどんイベントを、積み上げていって、レスポンス開始終わってから TCP でエージェントに送るっていうふうになっていて、ただそのレスポンス返すまでにすごい大量のイベントが発生した場合、すごいメモリ使用量が増えるじゃないですか、アプリケーションなので。なので、そのアプリケーション側でそのメモリに保存しているイベント数が500件に達したら、もうレスポンス回数を待たずに、そこですぐにエージェントに送るっていう処理があったりとかします。一回その実際のナイトウォッチのユーザーのアプリケーションの中で、1個のリクエストで、ジョブを本当になんか1万件とか、急に入れてるリクエストがあって。
はいはいはい、はい。
なんでその途中までしか、まあ途中でその、アプリケーションが死んだみたいなことがあったりして、はい。
へー。なるほど。その、ジョブに、今の、その1万件急に入れる話は、延休する側は、その、いつのリクエストが終わったらもう全部、テレメトリデータ送信しちゃうんですよね。当たり前です。
そうですね。
はい。ワーカーの処理を待つわけじゃなくて。
待つわけではないです。
それは別々ですよね。で、
別々です、
ね。その、ナイトウォッチ側でトレース ID が一緒だから紐付けるっていう感じですよね。
そうです、そうです。
あ、はい、ですよね。はいはいはい。なるほど、なるほど。まあでも確かに1リクエストでかなりいろんな処理をやってると、イベントがめちゃめちゃ溜まってきてっていうのはありそうですね。
そうなんですよね。
細かいことなんですけど、この500ってどうやって決めたんですか、
はい、?500 は、どうやって決めたかな、どうやって決めましたっけね、500は。
いや、なんすか、例えばその500件のイベントだったらメモリーがこれぐらい消費するから、まあ、これぐらいは、これ以上ユーザーランドに持たせると、ちょっと支障が出るよね、とか、かなって、いや、勝手に想像で今言ってますけど、はいはい、なんかあったんですかね。
なんだったっけな、まあ、その500とか、とエージェント側にもなんかデータが、バッファーが8メガバイト足したら、インジェスト API 呼ぶとか、いくつかそういったスレッショード、行き地があるんですけど、最初のその行き地を決めるときの基準って、その、インジェスト API が、ラムダ、AWS のラムダで作られてたので、そのラムダ側の制約があったりとかしたんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
で、そこでもしかして500が、ラムダ側で、いや、どうだったかな。まあ、結局その一個の大きな JSON オブジェクトになってるんですけど、その JSON の中に何件レコードがあるかっていう話なんですけど、いや別にそこはラムダと関係ないはずですね。
まあでもラムダみたいにこう何ですかね、そのリソースが潤沢じゃない環境に合わせてその行き地を決めてるっていう感じなんですかね。
そうですね。ちょっと500がちょっと具体的に何だったかちょっと言えないんですけど。ただ、行き地を決めるときは結構その、ラムダ側の制約で決めたりとかをしました。はい、
ああ、なるほど、なるほど。 ありがとうございます。ちょっと、いや、どういう基準なのかなと思ってちょっと気になったんで聞いてみました。はい、はい。はい。ありがとうございます。そうっすね。じゃあ、まあ、一旦こう、アプリケーション側ですね。まあ、我々が動かしているララベルアプリケーション側の話はなんか、エージェント含めて聞けたと思うんで、次はですね、はい、ナイトウォッチの、まあ、先ほどもちょっと話出てましたけど、ドッグフーディングされてるっていう話もありましたけど、ダッシュボードとか、サーバーサイドのとこですね。はいのお話が聞きたくて、というのは、これもちろんララベルでできてるんですよね。ダッシュボードのサイト。
あ、ララベルでできてます。はい。
ですよね。いや、これで違うフレームワーク出てきたら面白いですけど。
面白いですね。
これってどういうアーキテクチャになってるのかな、というのは、浜崎さん、以前、はいはい、モジュラーモノリスの発表とかもされて、割と推してらっしゃる感じだったんで、もしかしたら中にモジュラーモノリスになってるのかな、とか、はいはい、なんかその辺のことをお聞きしたいです。
はいはい、ですね、そっちの方は、結構シンプルで、モジュラーモノリスとか全然言えてなくて、僕、まあ個人的にモジュラーモノリスが好きなアーキテクチャではあるんですけど、このナイトウォッチのアプリケーションって結構ほとんどリードばっかりなんですよ。基本的には、その保存、データ、ユーザーのアプリケーションのいろんなメトリックスを、まあクリックハウスっていうデータベースに保存して、それを可視化するのがメインのアプリケーションで、そんなになんかビジネスロジックがあるとかってなくて、うん、基本的にはデータベースから取ってそれを、まあ、グラフとかテーブルで表示するっていうものなので、まあ、ロジック自体は結構シンプルで、もちろんデータベースのクエリーは複雑だったりはするんですけど、はい。で、かつ、開発チームも、結構、少人数でやってるんですね。はい。なので、例えば、モジュラーモノリスだと、まあ、ビジネス、まあ、ドメインによって、モジュールを分けるとかありますけど、逆に、そういう、今の段階、今のチーム構成だったりとか、アプリケーションの複雑度、今の状況で、そういったアーキテクチャを持ち込むと、逆に、ただ複雑になって、開発コストが、かかるっていうだけなので、今本当にシンプルな、普通のモノリス、まあ、イナーシャ JS で、フロントはリアクトなんですけれど、はい、モノリシックな、はい、普通のアプリケーションです。
なるほど、なるほど。ダッシュボードの画面自体は、確かに、まあ、クリックハウスがデータ取ってきて、まあ、なんだろう、ビューを整えるっていうか、見やすい形にやるのが、まあ、主な仕事かなと思うんですけど、契約周りとかもあるじゃないですか。はい、サインアップして、はいはいはい、そのサブスクリプションの管理とか、あの辺は割とこう、ビジネスロジックかなと思うんですけど、そこも割とシンプルなララベルアプリケーションなんですか？
そうですね。はい。まあ、サブスクリプション周りとか、あとは、そうですね。あとはなんか、まあ、そのリクエストがこの域値を超えたら、まあ、イシューとして管理するとか、まあ、そういう機能もあったりするんですけど、まあ、そうですね。一番複雑なのはそのサブスクリプション周りですね。はい。それ以外のところは結構シンプルで、なんでサブスクリプション、まあ、もし今後なんかチームが大きくなったりとかした場合に、例えばこのチームがサブスクリプション、担当しますみたいなことがあったら、そこだけ、まあ、モジュールに切り出すとかもありかもしれないですけれど、はい、現状は、そこまでするほどでもないかなっていう、はい、感じですね。はい。
ああ、なるほど、なるほど。いや、ちなみにこれって、あれなんですかね、AI エージェントとか、まあ、今なんで多分めちゃめちゃ使われてるとは思うんですけど、なんか、
はい。
一行も実は手で書いてないとか、なんかそういう感じなんですか？
いや、
めっちゃ手で書いてて、あ、そうなんですね。
はい。
これ
開発、プロジェクト始まったのが、2024年の、あ、本当にちょうど2年前ぐらいなんですよ。2024年の4月ぐらいにプロジェクトが始まって、その時まだ2人しかエンジニアがいなくて、で、6月に僕が3人目のエンジニアとして入ったんですけど、チームに。で、その頃ってまだ AI エージェント、AI の、出力するコードの質がめちゃくちゃ低くて、まだ全然世の中の人たちが、そうですね。使ってない。本当に、なんかタブぐらいしか使ってない。オートコンプリート。はい。ような時代だったんで、本当に最初かなり、まあ、ほとんど手で書いていて、で、かつ、その僕が入るより前にいた、最初からいた二人のエンジニアがめちゃくちゃ優秀で、もともとララベルのオープンソースの方、がっつりやってた人たちで、二人ともオーストラリアにいるんですけど、まあ、ララベルパルスを作ったりとか、ララベルプロンプっていう、まあ、ララベルの、CLI でプロンプト、 いい感じにするパッケージとか、本当にフレームワークとか、オープンソース側でがっつりやってた。なんか僕からしたら本当にレジェンドみたいな人たちだったんで、かなり職人っぽい感じで、最初 AI に対してすごく懐疑的だったんですね、二人とも。はい。そういうのもあってかなり最初手で書いていたんですけど、今は結構 AI で書いてます。
はい。なるほど。
特にそのうちの一人が本当に AI 最初結構大嫌いだったんですよ。だからもうララベル社内でもみんなが結構 AI 使い始めてもまだ俺は AI 使わないみたいな。結構職人っぽい感じだったんですけど、まあ彼も最近、はい、使い始めて、はい。ついにですね。なんで今もみんな AI 使って書いてます。
へえ。え、その方は今は AI 使ってどういう感想なんですかね？
いや、本当に使い始めたのが今年の1月とかからなんですよ。はい。で、去年の12月ぐらいからなんかすごい急になんか性能が良くなったりしたじゃないですか。で、彼はクロードコードを使って、はい、やってるんですけれど、やっぱり最初は、自分が思ってるのとちょっと方向性違う、コードが出てきたりとかしたっていう話は聞いたんですけど、そこから、そうですね、なんていうかな。今彼は結構 TDD に近い感じでやっていて、はい。最初にテストケース書いて、で、フェールするじゃないですか。で、そのやり方にしたら結構精度が上がって満足してるっていうふうに言ってましたね。最初は最初に実装してからコードを書かす、テストを書かせるっていうふうにやってたらしいんですけど、はい。
なるほど、なるほど。そうですね。私もよく TDD、ケントベックの TDD の方法でやってっていうのは割とプロンプトによく入れてるので。
はい。
なんかその方法でやると確かになんか割とこういいというか、おかしかったらなんかその時点で気づけるし。
はいはい。
なんか割となんか精度よくできるかなっていう印象がありますね。
あとはそのララベルブーストっていうララベルの公式の、パッケージがあって、それを、ナイトウォッチのアプリケーションにもそのララベルブーストを入れてから、やっぱりその AI が書くコードの質がすごく良くなって。はい。ララベルブーストのいいところは、その自分のアプリケーションの中にインストールされているララベルのフレームワークとか、周辺パッケージの、バージョンに応じて、そのバージョンに応じた、ガイドラインとかスキルとかを、生成してくれるんですね。その、ララベルブーストをインストールしたときに。あとは、そのバージョンに応じたドキュメントをちゃんと見に行ってくれて、はい。なので、結構そうですね。それまでは結構、最新のバージョンでまだ AI が学習してないものに対して、古いやり方のコードが出てきたりとかあったんですけど、ブーストを入れてから、本当に今リリースしたばっかりの機能とかでも、ちゃんと対応してるコードが出るようになったりとか、はい。その辺はありましたね。はい。
なるほど、なるほど。いや、確かになんかコンテクストに何食わせるかで、だいぶなんか出てくるもののなんか品質は変わるかなっていうのは感じますね。
そうですね。
なるほど。そうですね。ララベルブースト確かに良さそうだなと思って、私も手元で入れてみたんですけど、今入れたらなんかエージェントスキルスにララベルベストプラクティシーズっていうスキルが入って、
はいはい。
なんかそこになんかこういろいろララベル書くんだったらこんな感じのルールでやるといいよね、みたいなのが、なんか結構まとまってる感じでしたね。
そうですね。はい。あとは結構ツールがいろいろ提供されていて、MCP サーバーの中ですね。そこで、アプリケーションのログを読むとか、あとブラウザーのログも読んでくれたりとかして、あと、ティンカーを実行できるとか、はい。結構そのライブルに特化したいろんなツールが MCP サーバーとして提供されているので、そうですね。そういったものも利用しながら、エージェントが本当に、ララベル流のコードを生成してくれるような、はい、ものになってますね。
うん、うん、うん。なんか私、ララベルのアプリケーション、ずっと長くメンテナンスしてるシステムがあって、それはどうも何回もだから PHP もララベルもバージョンアップしながらずっとメンテナンスしてるんですけど、それだと既存コードが割と結構しっかりあるので、
はい、はい。
こういうララベルブーストとか使わなくても、 基本的には既存コードを見てそれを真似して何か作るっていうのは、まあすごい得意じゃないですか。プロトコルとコーデックスとか、はいはい。
そうですね。
だからなんか割とそれで要は済むんですけど、これから作るやつとか、あと、なんですかね、全く違う方が作ったのを引き継がないといけないとか、なんかそういう時はやっぱりこういうのあった方がすごく便利なんだろうなとはなんか思ったりしました。
そうですね。今、ララベルニューで新しいララベルアプリケーションを、作成したら、まあ、自動的にブーストもインストールしますかって聞かれるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
なんでもうみんなデフォルトで入れてねっていうような感じで。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
いやー、いいですね。なんかこれでもある程度こう書き方が定まってくると、まあ、みんなが同じように、まあ、ここで定義されてるベストプラクティスに沿ってみんなが同じような書き方をするようになるので、なんかそれはなんかすごくいいなとは思いますね。
そうですね。やっぱりその、まあ、ララベルの、まあ、この AI 時代のララベルの、まあ、強みみたいなところって、まあ、ララベルって基本ウェブ開発に必要な機能がほとんど、まあ、フレームワークの機能もしくは公式パッケージとして提供されてると思うんですよね。なので、こういう機能を作るときにはこのパッケージを使うとか、まあ、選択する必要が基本なくて、ほとんどそのファーストパーティーの機能で作れるっていうのがあるので、なんでその、そういった、なんか、オピニオンみたいなのがフレームワーク自体にあるので、結構その AI が、まあ、この場合はこれを使うとか、まあ、そうですね、選択する必要がないというか、結構その、一貫性を持った、コードを書いてくれるっていうところはあるかなと思います。
いや、そうですね。さっきのこの、ララベルベストプラクティスのスキルを、ちょっと中身を見たんですけど、あ、なんかいいなと思ったのが、ちゃんと一貫性を大事にしましょうっていうことをちゃんと書いてあって、
はい、
ここにはいろんなルールが書いてあるけど、あなたのシステムのそのアーキテクチャがあるんだったら、それに従ってくださいみたいなことはちゃんと書いてあったりとか、
はいはい、
あと、アーキテクチャのルールでも、シングルアクションコントローラーを使おうとか、
はいはい、
ちゃんと DI しましょうとか、まあ、ララベルね、多機能なんでこういろんな書き方ができるけど、割となんかが、いわゆるこう、開発のベストプラクティスに出てきそうな、内容がちゃんと盛り込まれているので。
はい。
あ、これは確かにこれに従って書いとけば、なんかそんなに、あそこはこうだからとかみたいなことを一時レビューで言わなくても済むのかなと。
はいはいはい。
感じました。
そうですね。なんか、結構ララベル流、ララベルウェイというか、ララベル流の書き方みたいなのって、まあ、あったりするんですけど、特になんかどっかに明示されてるわけでもなかったりとかしたので、まあ、今回このベストプラクティスっていうスキルが、出たことで、そこです。そこはその、まあ、一貫性持って書いていけるっていうところに関しては、はい、いいかなと思います。例えばその、まあ、ララベル結構まだ、始めたばっかりの人とかだったりすると、例えば、ミドルウェアでできることをめちゃくちゃコントローラーでやってたりとか、はい。あとは、まあ、ポリシー、ララベルのポリシーで、まあ、認可とかありますけど、まあ、そういったことも、コントローラーでやるとか、もっとそのララベルが用意している機能を使えば、綺麗にスッキリ書けたりするけど、なんかすごく複雑になってるみたいなこともあると思うので、まあ、そういったところがベストプラクティスとして、はい、提供されるのはすごいいいかなと思います。
うんうんうん。そうっすよね。まあ、ちょっと、時代の流れ的には多分今後、人が全部のコードを書くってことは、どんどんなくなっていって、むしろ、ほとんどが AI がコード書くんじゃないかな、みたいになってきそうなので、なんか、ちゃんとこの AI がこれに従って書いてくれれば、まあ、ちゃんとしたものができますよ、みたいなのが、しかもそれが公式に示されてる。なんだろう、各チームでもちろん用意するのもいいんですけど、まあ、公式でちゃんとあるっていうのは、なんかみんなが従いやすくていいなと思いますね。
はいはい。そうですね。
あ、じゃあやっぱりあれなんですね。その、ララベルの中の人たちも、ララベルのこのララベル、まあ、ナイトウォッチでドッグフーディングしてるのもそうですし、ララベルブーストを使って AI で開発してるとか、結構ララベルの公式のパッケージはやっぱり使ってるんですね。
はい、そうですね。もうなんか、ララベルの社内としても、AI どんどん使っていこうぜっていう感じになっていて、方針として。はい。やっぱりその元々結構職人気質の人がエンジニアが結構いたので、なんか AI 使うことに対して抵抗があるとか、 これ使ってもいいんだろうかみたいな、あったんですけども、もうテイラーが、もうみんな AI 使っていいから、もう AI 使う開発方法に変えていこうみたいな、はい、ことを言ってくれたので、なんでもみんな堂々と使ってるっていう感じですね。
へ、はい、あ、でもそれはなんかこれからね、AI を使ってみんなアプリケーション開発する上では、なんかララベル自体もそうやって開発してるんだよっていうのが、なんか共有されてると、割となんか、それのベストプラクティスに従った開発とかフレームワークになっていくのかなっていうのは期待持てる感じしますね。
そうですね。なので本当に AI ツールを開発する専門のチームとかもあったりするので、はい。結構そこには、はい、力入れてますね。
ちなみにこうやってコーディングエージェントとかで、まあ、プロンプトちょろっと書いたら何でも作れる。まあ、とりあえずは何でも作れる。それがまあ、ちゃんとしたプロダクトになるかどうか別にしても、コードはじゃんじゃん生成できる時代に、フレームワークって、どういう立ち位置になっていくんだろうな、みたいなのはちょっと思ったりするんですけど、
はい、はい。
その辺って、ダラベルの中で、こう、そういう話し合いとかあったりするもんですか？
ですね。まあ、さっきちょっと触れたんですけれど、やっぱりその、まあ、AI がコードを書くにしても、方向性、まあ、ちょっとこれからの将来ちょっとわかんないですけど、まあ、今とか近い将来に関しては結構人間が方向性を示すとか、まあ、これにはこのパッケージを使うとか、そういう意思決定は必要だったりするかなと思うんですけれど、まあ、ララベルに関しては、やっぱりその、本当に、ウェブ開発に必要なほとんどの機能が、まあ、フレームワーク本体だったり、ファーストパーティーのパッケージとして提供されているので、本当に AI に対して、こういうことやるときは、まあ、これを使うみたいな、オピニオンみたいなのが、まあ、フレームワークから提示されているっていうところが、その AI エージェントにコンテキストを与えるっていう部分でも、まあ、強みかなと思うので、やっぱりそのフレームワークがあるっていう、そのフレームの中で開発 AI に書かせるっていう意味では、まあ、フレームワークが、あるっていうことはすごい、重要なんじゃないかなっていうふうに僕も思いますし、まあ、テイラーとかもそういうふうに言ってましたね。はい。
なるほど。まあ、人によっては、いや、もう1から10まで全部 AI が書くんだから、フレームワークなんかなくてもいいんじゃないみたいな意見の人もいるかなと思うんですけど。
そうですね。まあ、ちょっともう、もう数年先のこととか本当わかんないですけどね。はい。
そういうのはこう、でもララベルって、ララベル自体はオープンソースのフレームワークなんですけど、
はい、
なんか、まあ、こうしてね、浜崎さんも働かれてるように、こう、ちゃんとこう、会社として事業をちゃんとなしてるっていうのは、なんか、OSS のフレームワークの中で割となんかユニークな立ち位置というか、なんか、コンサルティングとかでこう、収益上げたりとか、ね、はいはい、なんかそういうのは聞いたりしますけど、なんかこんだけこう、多角的にっていうか、こう、いろんなモデル、いろんな事業で、なんかビジネスされてるっていうのは非常に、これもなんかララベルのちょっとユニークなところかなって気はするんですけど。
はい。そうですね。なんか、ララベルって聞くと、やっぱり、そのオープンソースのララベルフレームワークっていうのを思い浮かべる方が結構多いと思うんですけど、本当に、ララベルって会社で、まあ、アメリカの会社なんですけど、そのオープンソースの開発だけじゃなくて、プロダクトの開発もやっていて、まあ、ララベルクラウドっていう、まあ、ララベルアプリケーションを簡単にデプロイできるパースみたいなものとか、この僕がやってるナイトウォッチとか、そのララベルアプリケーション実際開発してそれをまあデプロイして監視するところまで含めて提供しているっていうのは大きいところかなと思います。で、今はそのバックエンドだけじゃなくて結構フロントエンド周りとかと AI のツールとかいろんなものも含めて本当にウェブのエコシステム全体ですね、そういったものを作ってるプラットフォームみたいなのになっているので、そうですね。だから、コードをただ書くだけじゃなくて、デプロイして監視するところまで、はい、提供してるっていう意味では、そうですね。やっぱそこに関してもなんか、そのフレームワークとしてそこまで提供する フレームワークがあることでそういったプラットフォームとかもできるので、やっぱフレームワークの価値ってやっぱ大きいんじゃないかなって今思いましたね。
なるほど。いろいろプロダクトとかサービスとかありますけど、これは収益の柱になるっていう意味では、やっぱりそのララベルクラウドとか、まあまだできたばかりですけど、まあナイトウォッチとか、なんかそういう、いわゆるサースみたいなやつが、やっぱり収益の柱になってるっていう感じなんですかね。
そうですね。はい。基本的、ほとんどの収益は、そういったサースからの収益で、で、その収益をオープンソースの開発に投資するっていうような、はい、サイクルで、もともとそのオープンソースのフレームワークとかがないと、そのプロダクトも成立しなくて、はい。なんで、そのオープンソースの部分が土台で一番大事なんですけど、まあ、それを継続的に、開発していくためには、やっぱり、リソースが必要なので、まあ、そういったプロダクトで収益を得て、それをまたオープンソースに投資するっていうような、はい、循環するサイクルで、はい、やってます。あとは、その、結構、ララベルアプリケーション本番デプロイするって結構大変だったりするじゃないですか。はい。例えば、Next.js とかだと、まあ、バーセルとか、クラウドフレアとか、まあ、いろんなオプションがあって結構、デプロイのハードルって低いと思うんですけど、まあ、ララベルとか PHP アプリケーションを本番で、運用するのって、まあ、結構ハードルが、他の、そうですね、エコシステムに比べてハードルがあるかなって思うんですけど、そこを、やっぱり、そこを含めて開発体験を良くしたいっていうので、ララベルクラウドができたんですね。はい。で、結構、バーセルと、その、なんかビジネスモデルみたいなのも近くて、はい。まあ、Next.js をオープンソースとして提供してるけど、そのバーセルというプラットフォームで収益を上げて、まあ、そこをまたオープンソースに投資するっていう感じですね。はい。
なるほど。いや、素晴らしいですね。まあ確かに、まあ、ね、先立つものがないと継続はできないので、なんかそこをどう確保するかっていうのが、まあ、はい、特にやっぱオープンソース、なんか、昔はね、とりあえずオープンソースで有名になれば、どうにかなるっていうか、っていうような雰囲気がありましたけど、はいはい、まあなかなかそれだと立ち行かなくなるとか、まあなんならできたものを持って行って自分たちのサービスで使っちゃうとか、うん、まあそういうのでね、はいはい、なかなかこう、うまく、こう、利益が落ちないというか、その開発側に。みたいなところをなんかうまく解決してるんですかね。
なんか、テールウィンド CSS とかも結構ね、一時期大変になってましたもんね。
そうですよね。
やっぱり元々のビジネスモデルがやっぱり、まあ、テールウィンドを使ったテンプレートみたいなの売ってましたけど、もう AI がフロントエンドもすごい書くようになったんで、テンプレートなんかもういらないみたいな感じ。はい。まあ、今いろんなところから寄付とかが集まって、はい。安定してるみたいですけどね。はい。なんでやっぱりその結構盤石なビジネスモデルがないとオープンソースの開発っていうのは難しいですよね。
そうそう。これから特にそうなりますよね。それこそ AI が書けるから。いや、別にそんな OSS にお金出さなくても自分たちで作ればいいんじゃないみたいな風に なりそうな風潮はあるかなって気はします、
ね。はい。
まあでも私は長いことララベル使わせていただいてるんで、もう本当にありがたい限りですね。
そうですね。もう僕も、チーム、ララベルに入ったのはまあ2年前ぐらいですけど、本当に2014年ぐらいからずっと使ってるので、はい。ずっと好きでユーザーとして使ってるので、はい。はい。これからも長く続いてほしいなと思ってますね。
あ、でもそうして長く使ってきた OSS の会社で働くってなんかまた面白いですよね。
そうですね。本当まあ夢みたいな感じだったんですけど。はい。いや、やっぱりずっと自分がユーザーだって、まあもちろん今もユーザーではあるんですけど、はい。やっぱりその中の事情とか、はい。実際どういう経緯でこういう機能が生まれたのかとか、そういうことがわかるので面白いですね。は
い、いやー、いいですね。いや、ちょっとその辺の話もじっくりお聞きしたいなと思ってたんですが、まあ割といい時間になってきたので、
そうですね。
最後に、イベントの話を、ララベルライブジャパンのお話をちょっと聞きたいなと思ってます。
はい。
これちなみにどういうイベントか簡単に、説明していただいてもよろしいでしょうか。
はい。ララベルライブジャパンは、日本で初めて開催するララベルの公式のカンファレンスなんですけど、 まあ、公式っていうのが、まあ、ララベルチームが、まあ、公式にサポートしてくれて、開催するんですけど、海外だとララコンっていう名前でいくつか、アメリカとかヨーロッパとかでやってるんですけど、まあ、ララベルライブっていうのが、まあ、その日本っていう国の単位ですね。ララコンは結構もう大陸単位でやってるような感じなんですけど、ララベルライブがなんかもうちょっと国の単位でやるみたいな感じなんですね。で、で本当に、まあ、登壇者とかは、まあ、ララベルの作者のテイラー・オットエルも、まあ、キーノート講演でやりますし、あとは PHP 言語そのものを作ってる PHP ファウンデーションの創設者のローマン・プロンスキーっていう方も来て、まあ、PHP 言語の開発とか、今後 PHP がどうなるのかみたいな話もあったりとか、本当に PHP ララベル周りのエコシステムを作ってる人たちが、もう世界中から日本に来て、登壇して直接話を聞けるっていうような、はい、イベントになってます。で、ただ、全然ララベル以外の話もいっぱいあってですね、まあ、日本の他の PHP カンファレンスでも同じそうだと思うんですけど、全然ララベルとか PHP と関係ない話もいっぱいあるじゃないですか。ララベルライブジャパンもそうで、別にララベルとかやってるからといって、ララベルだけをやってるわけじゃなくて、やっぱりそのウェブのエコシステムっていう中にララベルがあるので、フロントエンドの話もありますし、AI とかデータベースの話もありますし、技術以外の話もあったりするので、本当に、ララベルとか PHP 使ってない人でもすごい楽しめるような、はい、イベントになってます。で、フロントエンドだと、ボイドゼロのデブレルのエンジニアの方が来て、JavaScript のツールチェーンの最新の話があったりとか、と、ララベルチームとボイドゼロのチームのパネルディスカッションがあったりとか、はい。
へぇー。
するんですよ。はい。で、今回シングルトラックで開催するんですけど、結構、普通のカンファレンスホールみたいなところではなくて、まあ普段音楽ライブをやってる、でっかいライブハウスみたいなところでやるんですね。で、でっかいステージがあって、まあシート、映画館みたいなシートがあって。でも MC の人がいて、ずっと盛り上げてくれて、みんなで同じ体験をずっと共有するっていうようなコンセプトで、はい、やります。
へぇー、ああ、いいですね。いや、そうなんですよね。あ、ちょっと、あれ、反応するとこが違うかもしれないですけど、シングルトラックって結構ここもいいなと思っていて、はい、今だとマルチトラックのイベントが多いんで、もちろんそれはそれでいいんですけど、そうですね、まあそれだとこう、来てる人が体験してるのが、まあ当然違うので、はい、それじゃなくシングルトラックだったら全員が同じ体験ができるので、まあ話もしやすいし、なんかそれはそれでありだなっていうのは最近ちょうどなんか感じたりしました。
そうですね。マルチトラックはそうですね。それはそれで、まあ自分の興味のある、セッションに行けたりとかして、で、まあ、登壇者も多くて、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、やっぱり、このトークは聞けなかったとか、はい。まあ、いろいろあって結構、その参加者同士のコミュニケーションができない部分もあったりとか、すると思うんで、まあ、今回は、はい、シングルトラックにこだわって、はい、やります。
いやー、いいですね。楽しみですね。でも、あれですよね。でも、テイラさんもそうですし、まあ、その名だたる方が、まあ、日本に来られてお話しされるってことは、まあ、基本英語じゃないですか。
はい。
だから、これはやっぱり、英語がわかる方が、やっぱり行くような感じになるんですか？
いや、本当に、もう誰でも参加して楽しめるように、全セッションに、日本語と英語の同時通訳が入っていて、で、そのツールも自分で一人で作ったんですけれど。
なんかすごい話が出てきましたね。
はい、それも、めちゃくちゃ面白かったんですけど、作るのが。なんで、ステージ上のでっかいメインのスクリーンがあるんですけど、そこに常に、日本語と英語が常に表示されていて、あとは、まあ、参加者の方の、まあ、スマホとかパソコンとかで、手元で見るっていうことも、はい、可能になっているので、全然英語が苦手な方でも、はい、楽しめるものになってます。で、その翻訳ツールも、まあ、ララベルと、あとは、クラウドフレアワーカーズとかを使って、はい、実装しました。
なるほど。はい、いや、そのツールの話をまた機会があったら聞いてみたいですね。
はい。で、参加者も、参加者の3割ぐらいも海外からで、本当40カ国ぐらいから来るんですよ。
あ、へえ、すごい。
遠いところだと本当に、アフリカとか、ブラジルとかから来る人もいたりとかして、はい。めちゃくちゃグローバルな、イベントなんですけど、なんで、まあもちろん言葉の壁あると思うんですけど、やっぱり プログラミング言語、まあ、PHP とかっていう共通言語があるので、まあ、絶対なんとか、あとは今 Google 翻訳とかもいろいろあるので、本当気持ち次第だと思うんですよね。コミュニケーションできるかどうかって。はい。なんで、本当に、まあ、せっかくなので来ていただいたら、一人海外にエンジニアの仲間作って帰ってきてほしいなって思います。はい。
ああ、なるほど、なるほど。素晴らしい。
やっぱりその日本人は日本人、外国人は外国人で固まるみたいなのを本当に避けたくて、せっかく世界中から人が集まるんで、本当に日本人も海外からの方も一緒に、そうですね。一緒に作るイベントにしたいなと思っています。
はい、まあでもそんなに3割の方、まあ登壇される方ももちろんそうだし、参加される方も3割ぐらいは海外から来られっていうんだ。多分、なんか雰囲気もだいぶ国内でやってるカンファレンスとだいぶ違う感じがすると思うんですよね。その海外のカンファレンスの雰囲気というか。はいはい、なんかそれを、なんか日本で気軽に味わえるっていうのはなんかすごいいい機会だなと思って聞いてました。
はい。やっぱり海外のカンファレンスだとチケット代、カンファレンスのチケット代だけで10万ぐらいとか普通にしたりとかするので、でもやっぱり、まあ、国内で、チケット、9000とかなんですけど、はい。2日間でですね。なんで、まあ、同じような体験を国内でできる、なかなかない、まあ、カンファレンスかなと思います。
いやー、これは楽しみですね。
はい。で、来年やるかどうかまだ決まってないので、はい。ぜひ今年来ていただけたら嬉しいですね。
いや、でも大事ですよね。なんか、まあ今年は様子見で来年、面白そうだったら来年行こうかってやってたら、イベント来年あるか分かんないっていうのはもう本当そうだなって思うので。
はい。
気になったら行くべきですよね、やっぱり。
はい。はい。で、ナイトウォッチとかクリックハウス、僕がこの間ペチパー会議で話したのは結構広く浅く話したんですけど、結構クリックハウスの部分に特化した深い話も、あったりとかするので、ナイトウォッチのチームリードのエンジニアからですね。はい。
あ、そうですね。そこは確かに聞きたいですね。いや、うん。いや、クリックハウス、そもそも PHP って接続できるドライバーとかあったっけとかなんか、その辺も気になってたんで。
はい。
じゃあ、その辺の深い話が聞けるって感じなんですかね。
そうですね。あとナイトウォッチのエージェントの開発をメインでやってる、さっき言った職人気質のエンジニア、まあ、ティムっていう人がいるんですけど、彼も、その PHP のストリームの扱い方みたいなところで話をするので、ナイトウォッチ開発する中で学んだことみたいな話をしてくれるんで、はい。絶対楽しいと思います。
おー、めちゃめちゃ面白そうですね。ちなみにこれは配信とかはないですかね？
ちょっとまだわからないんですけど、やるかもしれないですけど、まだ確定してないんです。
ああ、なるほど、なるほど。まあでも配信で聞いたら、海外のカンファレンス、ララコンを配信で見てると一緒になっちゃうから、
はい。
まあ、せっかくだったらやっぱり現地に行った方がいいですよね。
そうですね。やっぱりそのトークだけじゃなくてコミュニティとのつながり、交流っていうところがやっぱカンファレンスに行く醍醐味かなと思うので、はい。そうですね。やっぱ現地に参加してもらいたいなと思います。
ありがとうございます。はい。じゃあ、まあ、お時間もいいお時間になったので、
そうですね、
この辺ですかね。
はい。
何か話し足りないこととかありますか？
いや、もう、なんか、楽しかったんですぐ時間過ぎましたね。
そうですね。いや、もう私もなんか、聞きながらこう、あれも、あ、これも聞きたい、あれも聞きたいと思って。いや、すごい楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。じゃあ、今日の収録はここまでにしたいと思います。はい。では、今日のゲストは浜崎さんでした。浜崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。